皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日はどこへ行っても真相を伝えるという体験談です。それではお聞きください。どこへ行っても真相を伝える。文、中国のダーファー弟子。ミンフィー日本2021年5月5日。長年私は仏教徒として活動していましたが、どのように修行すればよいのかがわからず迷いが生じていました。私は同僚に早期退職して道を求めて旅をするつもりだと話しました。私は成仏したくて仏道を修められる修行法を見つけたいと思っていたのです。1997年4月下旬のある日、私は幸運にも天保輪を手に入れることができました。私が探していたのはこれだと思い大喜びしました。読み終わると喉の渇きが癒されたような気がしました。すぐに連行場を見つけ、私の新しい人生が始まりました。私は仕事と家事以外のすべての時間を修練に費やしました。ダーファーの原理を生活に取り入れ、私利私欲にとらわれずにひたすら努力したため皆に褒められました。私はみんなにファールンダーファーのことを話しましたが、同僚のほとんどが天保輪を読んでいました。同僚らは、私たちはファールンダーファーを修練していませんが、あなたのようになれるように努力しますと言ってくれました。1. どこへ行ってもファールンゴン迫害の真相を語る。迫害がどんなにひどくなっても、私は直接人々にファールンゴン迫害の真相を伝え続けました。市場の農民たちにもダーファーの素晴らしさや、ダーファーがどのように私たちに善良な人間になるようにと教えてくださったか、ダーファーは病気回復に素晴らしい効果があることなどを話しました。ある農家の人たちは目に涙を浮かべながら私に真実を説明する資料を求めました。ある日、市場で野菜売りの若い女性が私に、あなたはこんなにも素晴らしいことを話してくれたのだから、お金を払って買う必要はありませんと言いました。もちろん私はその申し出を受けませんでした。ある日、私はある高齢者にファールンゴン迫害の真相を説明した後、大きな声で、私が言ったことを覚えておいてくださいねと言っていたら、通りすがりの若者が何を話したのですかと聞いてきました。私はファールンダーファーは素晴らしいと伝えていたのですと言うと、彼は興奮して教授して私に頭を下げ、お願いします、資料をくださいと言いました。しかし当時は資料不足で電話番号を教えてもらいました。資料ができたら家に置いてほしいと頼まれたからです。私は同州と組んで、あちらこちら都会から田舎まで多くの人々に真相を広めていきました。バスに乗って終点まで行き、そのバスの沿線の村々のすべての家を訪問しました。ある日、私たちは間違ったバスに乗ってしまい、何年も訪れたことがない町に行ってしまいました。しかし、その静かな町が急に賑やかになるほど真実を知りたい人たちが押し寄せてきたのです。心優しい村人たちは胸の前で手を合わせて感謝の気持ちを表したり、中には家に招いてくれる人もいました。主婦が道を開いてくださったのだと思いました。私たちはただ行うだけでよかったのです。主婦は私たちが偉大な遺徳を確立するための機会を安排してくださったのです。2、村の高齢者、やっと理解できました。ある日、私たちが徒歩でとても遠い村に着いたとき、一人の高齢者が私たちを待っていたかのように寒さの中で立っていました。彼は私たちに会えたことをとても喜んでいました。彼はかつて兵士だったそうで、長年悩んでいた疑問があります。私と話をしてくれませんかと言いました。私たちは彼に、ファールンダーファーは仏家修練法であり、人々に善良であることを教えるものであると伝えました。ファールンダーファーは人々の道徳心を回復させ、病気を改善し、学習者の心身に恩恵を与えていることを伝えました。また、ファールンダーファーは100以上の国と地域に伝わっており、世界中で人気があり、尊敬されていることも伝えました。続けて、 今、天災や人災が絶え間なく起こっています。人々は有毒な空気を吸い、赤ちゃんは有毒な粉ミルクを飲み、子供たちは有毒なワクチンを受けています。私たちは肥料を使った有毒な遺伝子組み換え食品を食べており、食料不足のアフリカの人々は食べることすらできません。しかし、私たち中国人は何年も前からそれらを食べています。中国共産党、中共の幹部は毒性があることを知っているので、これらの食品を食べません。彼らは肥料や農薬を使っていない特別な食品を食べています。彼らは税金を使って接待や汚職を行い、国民のことを考えていません。今や中国は世界で最も多くのがん患者を抱えています。一般家庭で大病を患うと貯金がすべて消えてしまいます。中共が政権を奪取してから土地改革、反右翼運動、文化大革命、六四天安門事件、ファールンゴンへの迫害など、中共は8000万人以上の中国人を死に至らしめています。天災と人災がいつも発生しているのはなぜでしょうか？神は中共を清算しようとしているからです。もしあなたが中共組織に参加しているなら、あなたはその一部です。身の安全のために早く中共から脱退してくださいと話しました。その高齢者は真実がやっとわかりました。疑問を解いてくれてありがとう。私は中共の組織に入ったことがありますので脱退しますと話しました。私たちが立ち上がって帰ろうとしたとき、高齢者はちょっと待っていてくださいと言って別の部屋に行ってしまいました。しばらくして出てきた彼は手に50元札を2枚持って、お礼がしたいのであなたたちに1枚ずつあげましょう。遠いところから来ることは容易なことではないからです。受け取ってくださいと言いましたが、もちろん私たちは丁重に断りました。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、同僚が私も人を救いたい。同僚が県外から転勤してきました。以前私は彼女にファールンゴン迫害の実態を話したことがありましたが、彼女は中共やその関連組織から脱退しようとはしませんでした。私はもう一度その話をしました。私はなぜ何百万人もの中国人が中共やその関連組織から脱退したかの理由を説明しました。党がその犯罪の責任を問われるとき、党員であるあなたも巻き込まれるのではないですか？彼女はようやく理解し、すぐに中共組織から脱退するのを手伝ってほしいと言いました。私はこれまでの彼女への説明が不十分だったため、彼女が脱退しようとしなかったのだと思いました。彼女は、あなたがファールンダーファーの素晴らしさを行動で証明していることがよくわかりました。ファールンダーファーはとても素晴らしいものに違いありませんと言いました。彼女は100元を取り出して、これはあなたの努力を応援するためのささやかな印ですと言いました。私は丁重に断りましたが、彼女は、あなたは人を救っています。私も人を救いたいのですと言いお金を置きました。仕方がないので資料店に寄付しました。もう一人同僚とその家族がいて、その人たちにも真相を説明しました。彼らはそれを聞いて、あなたのおかげで信じることができました。他の人に言われても信じないでしょうと言ってくれました。私は彼らが中共組織から脱退するのを手伝いました。私がファールンゴン迫害に関する資料を渡すと、彼らはそれを読んで親戚や友人に渡していました。 彼らは私がファールンゴン迫害の事実に関する資料を送っていることを知っていたので、私を助けるために切手付き封筒をくれました。この家族は何度も副報を受けており、とても裕福です。3. 青年、今とても気分がいいです。ある日バスを待っていると、リュックサックを背負った青年が隣に座ってきました。私は、あなたは大学生ですか?と聞くと、彼は社会人ですと答えました。私は、生活するのは簡単ではありません。どうか、ファールンダーファーは素晴らしい。神善人は素晴らしいと覚えておいてください。神はあなたに平和と健康を与えてくださるでしょうと話しました。彼は私に感謝しました。そして私は、ファールンダーファーに対する迫害は1999年に始まりました。中共はダーファーを誹謗中傷するために、偽りの天安門昇進事件を演出し、生きている学習者から臓器を収奪し、それを売って莫大な利益を得ています。古代ローマ帝国はキリスト教徒を迫害し、四大疫病を発生させて帝国を崩壊させました。今の中国でも同じようなことが起こっています。数億人もの中国人が中共組織から脱退し、災いから遠ざかっています。あなたは党に入りましたか?と聞きました。彼は、私は中国共産党員です。と答えました。私は、その組織から脱退して身の安全を守ったらどうでしょうかと言いました。彼は同意しました。そして彼は胸に手を当てて、今とても気分がいいです。あなたが言ったことは本当です。私は貧しい家庭で育ち、家族が学費を払うことができなかったとき、中共はどこにいたのでしょうか。彼らは納税者のお金を取っており、国民のことなど気にかけたことはありませんでした。中共がなかったら私たち中国人はもっと良い生活ができたはずですと言いました。私は彼にネット封鎖を突破するソフトを持っていますかと尋ねると、彼は持っていないと答えたので、私は彼に真実を明らかにする情報が入った USB を渡しました。彼は喜んでそれを受け取りました。バスが到着したので私たちは別れました。4.師父はいつも私たちを守ってくださいます。ある日、もう一人の同修と一緒にある地域に車で真相を伝えに行きました。その日の朝は今にも大雨が降り出しそうな曇り空でした。大きな山のふもとに差し掛かると、厚い雲の隙間から一筋の光が差し込み、空には色とりどりの雲が広がっているのを見ました。この日私たちは40人以上の人が中共組織から脱退するのを手伝いました。夕方に出発し、帰りも同じ高速道路を使いました。有料道路に入ると自動的に料金バーが上がり、同州が料金を払おうとしましたが、ブースには誰もいませんでした。私たちは別の車線に移って往復の料金を支払いましたが、料金所の係員はコンピューターに私たちの車が記録されていないという理由でお金を受け取らなかったというのです。係員は再度チェックしていましたが、やはり私たちの車を見つけることはできませんでした。この時私たちは、シフが他の空間を通してくださったのだと分かりました。ファールンゴン迫害の真実を伝えるために、徒歩で遠隔地の村に行くと帰りがかなり遅くなることがあります。そんな時、シフは私たちに車で送ってくれる人を安排してくださいます。道が荒れていても送ってあげましょうという心優しい人がいて、少年を発する前に家にたどり着くことができるのです。外に出て人に話しかけるたびに、シフが私たちを守ってくださっていると感じるのです。今年は中共ウイルス、コロナウイルスが発生し、あちこちが警戒態勢に入りました。まだ真相を話したことのない人もたくさんいるので、とても不安でした。幸い私たちの地域は被害が少なかったので、毎日出かけることができましたが、街にはほとんど人がいませんでした。しかし、たとえ一日に一人か二人しか救えなくても出かけようと思いました。徐々に中共ウイルスは収まっていきました。私は私たちの偉大な慈悲深い主婦が、大きな犠牲と苦しみを払われ、すべての衆生が救われるための時間を延ばしてくださったこと、またうまくいっていなかった私たちが威徳を確立するための時間を延ばしてくださったことを知っています。 ウイルスが蔓延し始めてから人々は突然目を覚ましたようです。以前はダーファーを信じていなかった人たちが私のところに駆け寄ってきて、ファールンゴンの言うことは本当だというのです。以前は耳を傾けようとしなかった人も今では私を呼び止めて真実を聞こうとしているのです。ある日私がバスを待っていると誰かが私を呼んでいるのが聞こえました。すると女性が、私はずっとあなたをあちこちで探していました。コロナがひどくファールンダーファーが命を救うと聞きました。私たちの同窓会で分かち合いたいので、もう少し資料をもらえませんかと言いました。彼女は私に電話番号を教えてくれました。私はファールンダーファーを修練し、師父の弟子になれたことをとても幸運に思います。ファールンダーファーはとても素晴らしいものです。師父への感謝の気持ちは言葉では言い尽くせません。まだ多くの人が私たちの救済を待っています。この貴重な機会を大切にしなければいけません。しっかりと修練し、三つのことをしっかりと行い、より多くの人を救うために全力を尽くし、歴史的な使命を果たし、誓いを果たし、主婦について本当の家に帰りたいと思います。以上、私の限られた認識です。適当でないところがあれば、同宗の慈悲なるご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィ日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。Thank you.
you.